を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの負う首輝き、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように追ってくださった。血を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和な君と唱えられる。
エッセイの株から一つの芽が萌えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に種の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口に鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。タビネの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。
献花を行います。点火したろうそくが皆さんの方に回りますので、火のついたろうそくはまっすぐに立てたまま、つける方のろうそくを傾けて、火をつけてください。 恵み深き父なる御神様、クリスマスイブを迎え、敬愛する多くの兄弟姉妹たちとともにこのところに集まって、あなたの御子主イエス・キリストの誕生を記念する会を持つことができまして、心から感謝いたします。この2000年の間にあなたを信ずる多くの兄弟姉妹たちが全世界に満ち溢れております。どうか兄弟たちの信仰が本当のものとなり、あなたの御心が天にあるごとくこの地にも実現されて、平和が満ち溢れますように。あなたの御子の十字架の死によって贖われたことを皆が深く覚え、罪を悔い改め、感謝と喜びを持って御胸にかなう生き方をしていくことができますように、どうぞこの全地を祝福してください。今夜は遠方より松隈かなう先生がをお使わしくださり感謝でございます。先生の唇を通して語られる御言葉を心に刻み、新しい一年を御言葉とともに歩むことができますように、我らを祝福し守り導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌111番、座ったままで結構です。ろうそくの火がこぼれないように注意してください。
Thank you.
司会者が一節を読みますので、回収の皆さんはそれに続いて二節をお読みください。そして最後の節は司会者と、一緒に回収と一緒に、唱和いたします。イザヤ書53章。我らが登るところを死んでし者は誰ぞや。
主の上は誰にあらわしや。
彼は主の前に芽生えのごとく、
川の下の土よりずるる他のごとく育ちされたも。
我らが見るべき麗しき姿はなく、美しき形はなく、
我らは下を見るべき見栄えなし。
彼は侮られて人に捨てられ、
悲しみの人にして悩みの教えに、
また顔を覆いて避けることをせられる者のごとく侮られたり、
我らも彼らも心を尋ね
まことに、彼は我らの悩みを負い我らの悲しみを担えり、
しかるに我らを思い上げる、彼は捨てられ神に満たされ死者の上に残る、
彼は我らの咎のために傷つけられ、
我らの罪のために満たされ、
自ら懲らしめを受けて我らに安きを与う、
その正しい罪によって我らは癒された、
我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのが道に向かい行けり、
しかし主は我らすべてのものの富を与え、我らの上に従えり、
彼は苦しめられれども自らへり下りて口を開かず、
おのおのに光る羊のごとく
受けおりのものはない、
彼は死いったげと裁きとによりて取り去られたり、彼は我が民の咎のために打たれしなり、彼は多くの人の罪を負い咎がある者のために取りなせし、賛美歌109番をご一緒に歌いましょう。 聖書をお読みいたします。マルコによる福音書15章33節から41節まで。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ・サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、空、エリアを呼んでいる、という者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが彼を降ろしに来るかどうか見ていようと言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長はイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセフの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられた時、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にもイエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いた。関西学院の宗教主である松隈叶先生、以前にこの安岡教会の牧師をしておられました。現在安岡教会の代務者として奉仕していただいております。説教いただきます。
クリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
今年のクリスマスはこの安岡教会でイエス様の誕生を皆さんと共にお祝いできますことを、心より嬉しく思っています。さて今年1年皆さんはどのような歩みをされてこられたでしょうか。私は関西学院高等部という学校に勤めているのですが、クラブ顧問は、宗教部というクラブを担当しています。宗教部では毎年テーマを決めて研究をしていく、そういったクラブなんですが、2016年の年間テーマは宗教画から聖書を読み解くとして、京都府立陶板名画の庭とか京都ハリストス正教会、京都国立博物館、大塚国際美術館、県立奈良美術館、カトリック奈良教会、聖公会奈良教会、夏の研修旅行では世界遺産に登録された東京の国立西洋美術館、さらに汐留パナソニックミュージアムで行われたミケランジェロ展、ルネッサンスの建築の秘宝などを訪問して、学芸員さん、牧師先生のお話を聞いてキリスト教芸術の学びを深めてきました。神様のなされることは不思議だなといつも思わされるんですが、宗教部の生徒たちというのは私が得意とすることをさせてくれません。私が専門とします音楽だとか賛美歌のついてのことには興味を示してくれません。代わりに例えば自然との共生がテーマの年は農業体験をしましたし、神道、神社ですね、神道とキリスト教の比較研究がテーマの年は神社によく行きました。クリスチャン方面に育った私には宮司さんからのお話をお聞きすることは初めて知ることばかりでした。そして今回の宗教画から聖書を読み解く、 キリスト教美術にあまり詳しくない私にはほとんど生徒たちと同じスタートラインでした。初めて知ることばかりでした。例えば絵は知っていてもタイトルを知らない絵だとか、どこの国にあるいはどの美術館にあるものなのか知らない絵だとか、私にとってキリスト教美術は本当に知らないことばかり。だから素人でも分かりそうなキリスト教美術の本を買っていろいろと読みました。そこでなんとなく見覚えのある2つの絵に出会いました。ルーベンスという画家が描いた十字架を立てるキリスト昇華と、十字架から下ろすキリスト降下という絵です。どこで見たのか家内に聞いたら教えてくれました。アニメフランダースの犬の最後のシーンに出てくる絵です。今から最後のシーンを5分だけ見ていただきます。著作権の問題がありますので、ここで見たことは忘れてください。
Thank you. とパトラッシュはおじいさんやお母さんのいる遠いお国へ行きました。もうこれからは寒いことも悲しいこともお腹のすくこともなく、みんな一緒にいつまでも楽しく暮らすことでしょう。
フランダースの犬は1827年に出版をされました。私は今48歳なんですが、私と同年代の方は今見ていただきました場面、雪が降りしきる中で少年ネロとネロの愛犬パトラッシュが死んでいくところを覚えておられる方も多いと思います。先ほど見ていただいたようにアニメでは天使たちがネロとパトラッシュを迎えに来て、二人は微笑みながら空に舞い上がっていくんですが、これはテレビ向けの演出で原作にはありません。たくさんのフランダースの犬の日本語訳が出版されていますが、原作がねじ曲げられているものも多く、ある本では最後の場面でネロが生き返ったりするものもあるんだそうです。これは感傷さを解消し強引にハッピーエンドに仕立て上げようとしたのだと言います。フランダースの犬であるの作者でありますウィダーがこの物語によって伝えたかったものは何か、ある牧師先生はフランダースの犬は感傷の物語でも悲願、彼方にある天国の物語でもなく、具体的な現実の中にあって生きる者たちの姿、そして彼らと出会ってくださる十字架のイエスへの信仰告白の物語であると言われています。具体的な現実の中にあって生きる者たちの姿、そして彼らと出会ってくださる十字架のイエスへの信仰告白の物語だ。これはどういうことなのか、フランダースの犬の物語を追いかけてみたいと思うのです。ネロが暮らします村はフランダース地方ではありふれた村の一つです。わずかな小麦の栽培と生薄、牧畜だけに収入を頼る貧しい村です。近くにあるアントワープの町は運河貿易でにぎわっているのですが、ネロの暮らす村は発展から取り残されています。子供も貴重な労働力で、ネロも幼い時から労働者です。パトラッシュも労働犬として登場しています。ネロの保護者であったジェガン老人は戦争で足を負傷し、誰も宿ってくれません。貧しい村で何とか食べていくために牛乳缶を村からアントワープへ配達するという、あまりお金にならない仕事に就くしかありませんでした。物語の後半ではその仕事さえ減ってしまいます。アントワープの町からやってきた牛乳の買い付け業者がより良い条件を出したので、ごく一部の村人を除いてみんながそちらに牛乳缶を預けることにしたからです。労働権が引く荷車しか持たないジェハン家の経済は合理的資本主義によって一蹴されてしまうことになるのです。町と村の境界の姿はそこで暮らす人たちの経済格差をはっきりと表します。フランダース絵の中に町の境界の様子についてはこう書かれています。頭上では鐘が鳴り渡り、時折アーチ型の戸口から湧き起こる楽の音が聞こえ、雲は流れ小鳥は旋回し、風は吐息をつくようにそれらの聖堂の周囲を注ぐ。アントワープの町はこのように立派だということです。一方ネロの暮らす村は荒れ果てた古い小さな灰色の教会と書かれてあるように貧しさにあえいでいます。富は町に集中し、周辺の村は貧しさにあえいでいる。まさに今の私たちの国の都会と地方の姿がここにも見えます。皆さんはネロとパトラッシュが死んでいく夜が何月何日だったか覚えてらっしゃいますか？それは12月24日クリスマスイブの夜です。 今日なんです。ネロは風車の火事の放火犯人と疑われて、ジェハン老人に死なれて落胆をし、村人からは疎外され仕事を失います。唯一の願いであった絵のコンクールにも落選します。家賃を滞納した二人は冬の最中に住む家さえ失ってしまいます。この日はクリスマスイブなのです。村の裕福な家小手付けの様子はこう書かれています。時計の鳩は楽しげに時を告げ、夕食がテーブルの上に湯気を立てて並べられ、まさに暖かいクリスマスです。この場面に暖炉の上に置かれた老聖の十字架が出てくるのですが、ネロには暖炉でぬくぬくとした老聖の十字架像は自分とは全く関係のない偽りの十字架にしか見えなかったでしょう。ネロはアントワープの町の大聖堂に向かいました。村を出る道端に十字架像があって、夜にはいつもランプが灯されていたのですが、荒々しい風の吹くこの夜、ランプは消されてしまっていました。それはまるで村人も村の小さな教会もネロに関心が全くないという印のようです。自分のいる家の楽しい食卓にはろうそくが灯されているのに、北の海からフランダースの堤防に吹きつける疾風はさながら氷の波のようであり、生き物に触れたが最後全てを凍らせと表現されているように、古街を歩く旅人のために十字架像のランプがちゃんと灯されているかどうか気遣う人はいなかったのです。アントワープの町の大聖堂にはネロがずっと見たいと願っていたルーベンスの絵がありました。ところがこの教会はその絵を内陣の中に幕をかけて、拝観料1フランを払わなければその幕を外して見せてくれなかったのです。この夜偶然扉の一つが開いていて、ネロは大聖堂の中に入り内陣の中に横たわります。パトラッシュもネロの後を追いネロに寄り添いました。突然雲の合間から月が出て、月の光は外に積もった雪に反射してルーベンスの絵いっぱいに当たりました。一瞬十字架を立てる、キリスト昇華と十字架から下ろすキリスト降下の絵がくっきりと浮かびました。とうとう見たんだ、お神様もう十分でございますとネロは叫びました。そしてネロは天使たちに導かれてパトラッシュと二人微笑みながら空に舞い上がっていきました。ネロが最後に出会ったキリストは十字架のキリストです。力ある姿ではなく、神々しい姿でもなく、無様な姿でした。他の人の手を煩わせて亡骸を処理されなければならない神の子の姿だった。今日の聖書の箇所、イエス様が十字架で息を引き取る場面はクリスマスにはふさわしくないと思われる方もおられるかもしれません。しかし私はこのネロの最後に今日の箇所が重なるのです。今日の箇所にはこうあります。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた、百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた、そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。イエス様の時代、神様というものは神殿の奥深くの至聖所というごく限られた人しか入れない場所に閉ざされていました。まるで拝観料1グランを払わなければ幕が外されないルーベンスの絵のようでした。しかし今日の箇所で言われていることは、神様ご自身が神様と人間との間にある幕を自ら裂いてくださったということです。ここにクリスマスの本当の意味があります。イエス様がクリスマスにこの世に幼子として誕生したということは、神様と人間との間にある幕を裂いてくださったという出来事なのです。それがクリスマスなんです。イエス様が息を引き取られた時、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたように、ルーベンスの絵の幕がネロのために外されました。 そこでネロが見たものは何だったでしょう。キリストの降下です。力ある姿ではなく、神々しい姿でもなく、無様な姿で、他の人の手を煩わせて亡骸を処理されなければならない神の子の姿です。ネロはそのキリストの姿に阻害され、惨めさの中で死んでいくネロ自身の姿を見たのでしょう。そして同時にネロと同じように共に苦しみ、私たちの罪のために死んでくださったキリストの姿を見たのでしょう。今日の箇所でイエス様の十字架を実際に執行し目撃した百人隊長が、本当にこの人は神の子であったと叫んだように、ネロもまたこのキリストの姿を見て、本当にこの人は神の子だったと受け止めていたのではないでしょうか。私が勤めます関西学院高等部では、毎週金曜日の日に礼拝予定表というものが発行されています。まあ教会で言います週号のようなものです。学生運動中に1号が発行され、現在1426号になっています。この秋に高等部の聖書科の非常勤講師ですよ、あります田中正弘先生、かつて舞工女学院の中高で校長先生をされ、この安岡教会の主任牧師の先生であった田中先生が書かれた文章がありますので、今日そのまま引用いたします。西部科国際病院の小児科で仕事をされていた細谷良太医師はこんな体験を話しています。なぜこの子が死ななければいけないのか、そう思ったことは数えきれない。だが結局その問いに答えが見つかることはない。人は死ぬ、その厳粛な事実を幼い子の死によって突きつけられるのは耐え難かった。無力感に打ちひしがれ、医師を辞めたいという考えが頭をよぎったとき、それを踏みとどまらせたのは死んだ子やその家族からの伝言だった。何年か前、医師になりたての頃に看取った女の子の母親から電話があった。その子が息を引き取ったとき、泣いたまま病室の片隅で動けなかった。母親はその姿を鮮明に覚えていたという。他の先生がご愁傷様と言って立ち去った後、先生はおろおろと立ち尽くしていましたね。私たちにはその姿が救いになったんです。普通仕事の現場でおろおろと立ち尽くしていたら職業人としては失格です。しかしおろおろと無力感に打ちのめされる医師の姿が、絶望の淵にいる人たちに慰めとなったというのです。さらに時を経て、その患者や家族たちの言葉、おろおろ立ち尽くすその姿が救いになったに、今度は医師自身が救われることになるのです。弱さをめぐって人生の不思議さを物語る一コマです。人間の弱さや不条理を用いて救いの道を開かれるのが神のミステリーです。このミステリーを味わいながら生きてみませんか。田中先生がこんな文章を書いておられます。人間の弱さや不条理を用いて救いの道を開かれるのが神のミステリー、神の不思議さだと言われます。ネロにとっては力ある姿ではなく、神々しい姿でもなく、無様な姿で他の人の手を煩わせて亡骸を処理されなければならない神の子の姿が救いになりました。私たちもこのクリスマス、私たちを取り巻く弱さと不条理に目を向けましょう。無様な姿で十字架にかけられ死んでくださったイエス様に目を向けましょう。そこにこそ私たちの救いがある、私たちにとってのクリスマスの喜びがある、私はそのように思っています。お祈りをいたします。天の地なる神様、今日このように安岡教会の異部礼拝を持つことができましたこと、ありがとうございます。あなたが御子をお使いしになるためにお払いになった犠牲はどんなに大きかったことでしょう。あなたはあなたと人間との間にある幕をイエス様によって裂いてくださいました。ただ感謝するばかりです。私たちこのクリスマスにそのことを心に留めることができますように。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
音楽の捧げ物、ピアノ日高京子さん、独唱安本雅也さん、バッハ作曲の汝と共に、それからシューマンのビルテより、検定 献金を捧げます。献金は自由な捧げ物です。ご用意のある方はお願いいたします。で、今日の献金は、先ほどのネロではありませんけれども、悲しい人、苦しんでいる人、一人で、寂しい人、世界中にたくさんあります。災害に遭われた人や病に苦しむ人、そういう人に、安岡教会では毎月最後の日曜日に愛の募金と称して、募金して献金しておりますけれども、それと一緒にしてそういう人たちに、送りたいと思います。よろしくお願いいたします。賛美歌121番をご一緒に参りましょう。
Thank you.
御意願わくば主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりとがクリスマスを共にしたお一人お一人の上に常に豊かにありますように。アーメン。